ージ情報満載ロックラッシュレディオ。この後は各地のライブハウスの協力でお送りするライブラッシュだよ。
ライブハウスの情報をお送りするライブラッシュ、コージーのコーナーです。渋谷ダイブ、クラブクロール、そして高円寺ムーンストンプを運営するビッグヒットカンパニーのイベント制作チーフ、コージーこと高橋コージーさんです。
どうも
こんばんにゃー。
こんばんにゃ
ー初コージーさんの勢いのあるこんばんにゃ
ー。ありがとうございます。今もうなんかもう意地悪な顔してましたもん。だって
来るなって顔してた
言っちゃうよ、
そうそう言っちゃうよって顔してたんでね、構えてました。
いやいやいや、はい、でも一応ほらアイコンタクトで行くよと、
うん、ありがとうございます。まだちょっと自分に照れがあるなって感じてるんで、
はい、もう徐々に徐々にですね。
ですねですね。
でコージーさんご自身に質問とかってあまりこの時間にしてなかったような気がするんですよ。
なるほど、ね、
せっかくね、うん、レギュラーになって毎週ね出演していただいてるのに、
そうですよね、
毎回小出しに、
うんはい、
まず、はい、ご出身は。
出身はね東京ですね。
お
これが東京なんですよ。シティボーイなんです。これがなんと
東京のどこですか。
東京のねこれがさらに渋谷なんです。これが
上、嘘すごい。
これが
そう
なんです。これがだから僕ねちょっと余談なんですけど、東急ハンズがなくなるっていう、でちょうど僕渋谷の小学校だったんで、教室の中から東急ハンズがオープンした時のアドバルーンで今でも覚えてますね。ちょうどアドバルーンが浮かんでて、ああ東急ハンズってオープンしたんだって思った記憶がありますね。
私東京出身の方はね、まあ、私も東京なので03じゃない東京なんですけど渋谷ってすごい。もしかしてお父様お母様ご機嫌よう的な お家でお育ちになった方で。
そうでもないです。
東京で渋谷というとどうしてもなんか
そうだから結構なんかね、今でこそ、まあ、渋谷っていうとあれですけど、当時は全然まあ、もちろんね便利なとこではありましたけど、うん、なんか普通の小学生というか、
うん、
で今ね渋谷で働いてるっていうのがやっぱ非常に感慨深いもありますね。
どこか他に行って東京以外のところに行ってお仕事しようとかっていうことはあったんですか。
はないですね。僕やっぱ東京がすごい好きっていうのがあって、なんかネオンがチカチカしてないと逆に落ち着かないっていうタイプなんですよね。
例えば地方から東京にライブに来たアーティストの方で、案内してほしいなとかおすすめの場所があったらもうコージさんに聞けばまずここ行った方がいいよとか。
結構ね東京出身の人ってね、東京以外から来た人に対して優しいはずなんですよね、
うん、
東京嫌いになってほしくないから。だからめっちゃ案内しますね
じゃあぜひ
ぜひ、ね、遠慮なく連絡ください。
はい、さあそんな超都会人のコージーさんに
ありがとうございます
今回も一組アーティストを紹介していただきましょう、はい、
今回ねソロのアーティストなんですけど、近藤俊樹くんっていうアーティストですね、
うん、
はい、
武見さんのご親戚とかではなく。
残念ながら
つながりはありませんね。
近藤は近藤でも違う、はい、
そうなんですよね、
遠い親戚とかだったら最高に良かったんですけどね。
いや分かんないけどね。
そうそう、そこはもしかしたらベース
ねやっていくと、
そうそうそう、どこかでは一緒になるかもしれないですよね、は
い、
う
ん、今のとこ分かんないと
今のとこまだグレーってことで、
はい、お一人で活動されていて。
そうですね、ちょっと共通のとか僕が仲いいノーナリーブスっていうバンドがいるんですけど、うん、ノーナリーブスの西虎豪太くんが、うん、私すごい仲良くて、うん、でプロデュースしてるアーティストなんですよね。
あ、なるほど、そういうつながりが、
でなんか一緒にライブやってもらったりとかして、うん、でまあ紹介してもらってみたら、うん、まあすごいんですよ。
長い長い
本当に長い
すごいんです、
うん、どの辺が。
まずまあね、プロフィールにも書いてありますけど、うん、こうウクレレをかき鳴らす高速グルーヴを生み出すテクニックを武器にって書いてありますけど、なにわの高速ウクレレ少年って書いてありますけど、
う
ん、この言葉以上にすごいです。
あ、この年でねウクレレプレイヤーっていうのもちょっと珍しいですけどね。
そうで、何がすごいってめちゃくちゃ才能ある人なのに、うん、めちゃくちゃ謙虚なんですよ。
あ、
だから自分がもうすごい才能を持ってるっていうことに無自覚な気がしてて、でだから逆にブッキングの人間としては全然世に出てるんですけど、もっともっとたくさんの人に知ってもらう作業を手伝いたいなと思わせるぐらいのすごい才能の持ち主ですね。
素晴らしい方なんですね。演奏だけじゃなくてお人柄も
っていう。そうなんです。
大阪出身の方なんですね。
でなんかやっぱちょっと関西弁とかが可愛らしくて。
あ、なるほどね。
もうね、なんか二物とかもうなんか何物か分かんないぐらい与えられてる感じのタイプですね。なのに謙虚っていうね。
今19歳。
そうですね。
でもデビューから8年経ってる、
うん、そう。
じゃあもう本当10歳11歳ぐらい
で、もう天才子役の域ですよね、これ ね、
すごいね、うん、でまたあれだな、私ジェイク島袋大好きなんですよ。
ああ、だからもう本当
こうね、世界的なウクレレ奏者のジェイク島袋がプロデュースしてるという。
そうなんです。でもね、ライブを見ていただいたらね、うん、これはプロデュースするなと思わせるぐらいのすごいライブですね。
もうウクラーですね。
ウクラ
すごい。
あってんですか、それウクラーって初めて聞きますけど、ちょっと言ってみたら怒られるの俺だしなと思って、ウクラって言うんですよねって言われて、
聞いたことないですよ、
ね、そう、僕考えたわけじゃないけど怒られるの僕だしなと。
曲聴きたいですね、
はい、うん、じゃあちょっと紹介しますね、
はい、
聞いてください、近藤俊樹くんでハローハロー。
近藤俊樹さんでハローハローでした。
めっちゃロックサウンドじゃん。
そうなんです。またね、このバラエティに飛んでるところがすごくいいんですよね、うん、
いやー、ライブ、ね、びっくりした。ウクレレを持った写真を見てから曲聴くと、うん、えってなる。
そう、なんかもっとウクレレがこう前面に出てるような感じかと思ったら、うん、めっちゃロックバンドで、ロックサウンド で
多分今度、クローに625に出ていただくんですけど、うん、その時は一人で出るので、おそらく相当すごい感じになると思いますね。
あらら、 は一周ですね。
そうなんです。
なるほどね。
チケットもなかなか売れてきているので。
いいですか。
そうなんです。
ミュージックビデオ見ましたけど、うん、ギターバリバリ弾いてますね。
そうなんです、
ね、
もうとにかくねもうすごいプレイヤーなんですよ。
じゃあもう結構何でもいけちゃう人。
何でももうすごい。
あら
なのに謙虚なんです。
あ
ここをちょっと一番推したいところ。
いや、うん、見習わなければ、
ね、いや本当ですよね。
もうみんながほっとかない今注目のアーティストですね。
僕なんかとにかくねあの宣伝したいなと思いますね。
じゃあ6月25日にはね渋谷のクラブクロールでライブが決まってるということで、
はいはい、そうですね。この日はこうルイ君っていうのと上野光平君っていう男性3組のアーティストでやりますので、うん、ぜひもう素晴らしい才能を見に来てください。
はい、
わかりました。楽しみです。
はい、
コージーさん今週もありがとうございました。
ありがとうございました。
また来週よろしくお願いします。
お願いします。
ロックラッシュレディオ続いては内田直孝の今日もしゃかりき。
夢とか簡単に口にできたのに悔しさあふれるたび心で言葉を塞いだ。すべてが報われわけじゃなかったとしてもひたむきに生きる人を見て美しいと思った。
皆さんこんばんは。リズミックトイワールドボーカル内田直孝です。
スタッフの武藤です。
さあ今週も内田直孝の今日もしゃかりきやっていきましょう。
お願いします。
お便りいただいてます。武藤くんよろしく。
はい、ラジオネームたくさんからいただきました。
はい、
内田さん武藤さんこんばんは。
こんばんは。
この前寝る前にもし急に1ヶ月休みができたら何をするかなと考えていたんですけど、
うんうん、
結局何も思いつきませんでした、
うん、
忙しいと休み欲しいのにいざ自由を想像すると困るの不思議ですよね。内田さんって完全オフ1ヶ月あったら何をしますかといただきました。
ありがとうございます。先週に引き続きですけど、
はい、
みんな休みたがりすぎて
ねちょっと今日本は働きすぎなのかもしれないですね、はい、まあ、先週はねオフ切り替えできてますかというお話でしたけど、今回は丸1ヶ月オフがあった、
ね、ありえへんやつね、
はい、
ありえへんシリーズねどうやろうな。だってもう1ヶ月ほんま何もせんでいいんやろ。その、
はい、
絶対ちゃんと、
はい、
スケジュール的にもその後何か、はい、あのなんつうしわ寄せが来るとか考えなくていい、はい、
そうです
ってことよね。まあ、もちろん
設定としては内田さんはもう曲制作とかしちゃダメということにしたとしたら、
うんうんうんうん、
はい、
そしたら1ヶ月、
はい、
まあここではないどこかには行きたいな。
まあそうですよね、うん、はい、
だからまあ実家に帰って、
はい、
まあ1ヶ月とは言わないまでも、
はい、
例えば半月ぐら
い
実家帰って地元の友達網羅するとか、多分もう一生なさそうやし、
はい、そうですね、
とかまああのほらなんていうのマンスリー的なさ、マンスリーとかウィークリーとかの、
はい、
マンションを借りて、
はい、
あの温泉地に
はいはいはい、
そこで暮らすとか。
なるほど。
1ヶ月もあんねやったらなんかそういうのありかな。ウィークリーマンション借りて、
はいはい、
そういうとこにちょっと住むかな、
はい、草津行ったり箱根行ったり、
そうなんか温泉地にウィークリーマンション借りるかな。
おお、
それが一番俺パッて浮かんだのがそれやった。1ヶ月って言われたら、
はい、
借りてもいいなみたいな。
そうですね、
うん、
まあ1週間に一度というか1週間ずつとかね。
そうそうそう、ねちょっと更新して、
はい、
まあ3週間ぐらいは入れるやん、
はい、
かな。もうそれぐらいはしたいな
戻ってこれなさそうですけど次。
なんかこの間、
はい、
ゴールデンウィークの話してて、
はい、
ゴールデンウィークもほら人によってはめっちゃ長い方もいらっしゃる、
はい、
みたいな話をしててさ、
はい、
そんな長 くさ休みあって何すんのみたいな話になって、
はい、
社会に戻ってこれへんくないみたいな話してたから、
はい、
1ヶ月な休みあったらなもう多分帰ってこないでしょうね大体の人は
無理っすね、うん、なんかこの仕事をしてるとまあ 2日連続休むっていうのも珍しいんですけど2日だけでも2日終わった後自分は一体何者なのか一瞬考えるぐらい
だからあれそうなんか感覚のさ、
はい、
鈍りを感じる
いやそうです
よねだからそれを取り戻すまでに、
はい、
2日何もやってないとそれは多分生じるから、
はい、
1ヶ月やったら多分もう記憶なくなってんじゃん自分が何してたりとか
やったかみたいな。そうですよね
俺気づいたら多分もう旅館とかで働いてるからそんな1ヶ月のそこへでおって住み込みで働いてると思うもうそんなやったらちょっとね1ヶ月オフ、はい、皆さんもちょっと考えてみてください1ヶ月ね、はい、オフあったらっていう、ね、もうとんでもない条件で、ですけれども、ちょっと皆さん考えてみたらどうでしょうかお便りどうもありがとうございましたそれでは今週の1曲聴いていただきましょうリズミックトイワールドでエンバルカシオン
寂れた街の冒険か夢の形はまだ覚えているいびつなまでの人生だでも青い炎は絶やさなかった自前の船に肩が来て旅を続けるのも難しくてあの手この手を講じてきたボロボロな旗を掲げてきっとさ幸せは涙の海の向こう側代わりなんて一つもないだろうそう信じて明日を待ってる追い風を待つだけだったなら当人の誰死んでいたのだろう取るに足らない綺麗事すがるように生きるのにも飽きて暗闇に似た現実が化け物のように見える日だってある日だまり色の過去の記憶命の理由を抱いてきっとさ幸せは涙の海の向こう側代わりなんて一つもないだろうそう信じて明日を待ってる
聴きいただいているのはリズミックトイワールドでエンバルカシオンですさあここでリズミックトイワールドからお知らせです我々リズミックトイワールドニューアルバムベッセリーと好評発売中となっております店頭でもお買い求めいただけますし各種サブスクでも配信中ですのでぜひとも皆さんチェキチェキチェキでよろしくお願いしますそしてそのアルバムを引っ提げまして、ただいま全国ワンマンツアー中でございますこちらの方もですねホームページ SNS などをチェックしていただければと思いますそして我々主催フェスガング大戦今年も開催決定しておりますガング大戦2026今年はですね場所が変わりまして代官山ユニットにて11月23日に開催いたしますのでぜひとも皆さん遊びに来てくださいでですねちょっと 今週皆様にお知らせがございまして、追加でですね、まあ、リズミックトイワールドからというか、まあ、内田直孝&武道からというお知らせなんですけれども、
はい、
まあ、2年ほどですね、こちらの内田直孝の今日もしゃかりきやらせていただいておりましたが、
はい、
来週で最終回ということになりました。なのでですね、
はい、
まあ、来週はですね、まあ、このしゃかりきを、まあ、振り返りながら、
はい、
皆様とまたねお会いできる日を願ってね、ちょっとお話ししたいなと思っておりますので、ぜひとも来週最終回皆様聞いていただければと思います。よろしくお願いします。さあ、楽しい時間はあっという間、今週もお別れの時間となりました。いつものあれやっちゃいましょうか。
お願いします。
それではご唱和ください。内田直孝の今日もしゃかりき。お相手はリズミックトイワールドボーカル内田直孝と
武道でした。
また来週お会いしましょう。さようなら。
そう信じて明日を待ってる。
ロックラッシュレディオ、続いては米津玄師の今夜も胸毛騒ぎです。
米津玄師の今夜も胸毛騒ぎ。
皆さんこんばんは、プロレスリングのあのモハメドネです。
皆さんこんばんは、藤沢ゆいです。
このコーナーはプロレスラーの私ヨネとアイドルのゆいちゃんが深夜のラジオ日本から皆さんにお送りするエンターテインメントの一種格闘技戦コーナーです。
ぜひ最後までお聞きください。
はい、ですね、先週から、
はい、
なんとゴールデンウィークに泊まりがけでね、うん、ゆいちゃんが家族とドライブに行ったって話をしてましたけど、はい、またね今週もねちょっとその話聞いてみたいなと思いますが、よろしいですかね。
はい、お願いします。もちろんです。そう、一泊二日で、
うん、
新潟の方から石川に行って、
はい、
うん、1日石川に行って岐阜、
はい、
名古屋、はい、静岡、
とんでもない行程ですよ、
はい、
はっきり言ってこれ4、5泊する日程ですよ。
そうなんですよ。でも本当にそれこそ、うん、運転していろんな県を通、まあ、メインで行ったのはその4つの県なんですけど、うん、いろんな県を通ってるじゃないですか。
はあ、そうですね。
なんかお土産とかもどこでか何を買ってるのかもだんだん分からなくなってきちゃって、
ちょいちょいあれですか、やっぱパーキングによって。
そうなんですよ、そうなんです。私、うん、サービスエリア巡るの結構好きで、
はい、前もなんか言ってたよね。
そうです、そうです。
もう結構お年寄りの趣味ですよね。
そうなんです、最近、はいはい、あのうちではサービスエリア巡りと、うん、あと道の駅巡りがハマってまして、は
い、完全に本当にもううちの母親もそのサービスエリアとか道の駅の攻略本みたいなの持ってますからね。それと一緒ですね、完全にね。ゆいちゃんがまさかねそういうの好きとは。
いや、はい、そう、なんかなんかどこにいるのかなみたいな、うん、どこのお土産を買ったらいいのかなみたいな感じになっちゃって、
ね、高速だとねどこにいるか分かんなくなっちゃうもんね。
そうなんですよ、うん、なんか最初の方もなんか、うん、あもうここ来ないしみたいな、
うん、
いろんなお土産買ってたんですけども、うん、だんだんもう買いすぎじゃねみたいになってきて、
あなるほどなるほど
お土産とかも買わなくなってきちゃったんですけど、うんうんうん、でも結構もうずっと食べてましたね。お腹いっぱいだった常に。
その何ですか、サービスエリアみたいなパーキングエリアみたいなとこでも食べてた、はい、
食べちゃうし、
食べちゃうよね、
食べちゃうし、ね、
うん、
その行った県とかでも食べちゃうし、うん、
食べちゃうよね。
だから寝ちゃったんでしょうね。
いやいやいやいや、パパは一生懸命運転してたよね
なんかパパがお酒飲んだ時だけ運転変わってみたいな、はい、うん、
あなるほど、
はい、
だって そんなちょっとだけでしょ
そうです、そうです、
そうだよね、
うん、なんかもうそのそうですね、ちょっとだけ。
そうだよね。で最初にでも金沢行って、金沢でだってやっぱ美味しいもんいっぱいあるじゃないですか。
はい、金沢着いた瞬間、うん、パパはお酒を飲み出したので、うん、もう私は飲んじゃいけないと思って。
そうだね、
はい、
だって金沢前だってだって6時間とかそのぐらいかかるでしょ、
はい、
それ何一人でパパ運転したの。
パパ一人で運転した。
うわー大変でカーって寝てて、
うん、かーって寝ちゃいましたね。
寝ちゃいますよね。パパも
寝ちゃうし、うん、違うんですよ。やっぱ深夜から出発してるんで、うん、まあちょっと朝になると私はお化粧したいわけですよ。
はいはいはいはい。
だから車の中でお化粧してるんで、うん、あ今運転できませんって言って、顔整ってないんで無理です。
何それすごいね。
運転変わるって言われてるんですけど、うん、あ顔まだできてないんで無理です。
顔できてないと運転できないの。
そりゃそうですよ。
どうしてよ。
そりゃそうですよ。
誰が 見るのよ
え見ますよ全員が。
全員誰 お家の人でしょ。
いやいや違いますよ、そこら辺歩いてる人にも見られるじゃないですか。
見てないよ。
見てる見てる。
え、運転してる女性の顔をまじまじと。
いやいや、だからその降りた先で。
あ、降りた先ね、
はい、
だっていいじゃん、ほらサングラスはするでしょ。芸能人決めて。すんごいつばの広い帽子とさ、サングラスとかしないんですか。
しないしない。
あ、しないんだ。そのまんまで出るんだ。
そのまんまで出るから。
じゃあ、ある程度はね、ちょっとお化粧もね。
そうそう、化粧とかしなきゃいけないから、ね、運転できないよって言って、う
ん
う
ん。なるほど。
その朝一に着くまでにお化粧を完成させなきゃいけなかったんで。
うん。うん、だから金沢までは運転しなかった。
はい、そこまでパパが運転して。
なるほどね。ついてでも朝一っていうことは、じゃあ海鮮ものとかですか。
海鮮食べました。でも朝からめっちゃ並んでました。
あ、そうなんだ。
はい。
へ
え。すごい。大行列ができてて、うんうんうん、だからなんかもう食べ歩きみたいなのにして。
あ、なるほどね。どっかのお店に入らずね、
はい、入らず。
何食べました。
岩牡蠣。
あ、いいね。
岩牡蠣めっちゃ大きかった。
いいですね。
あとはもう金箔。
金箔だけを食べるわけじゃないよね。
アイスとか。
あ、金箔乗せちゃうアイスに、
はい、すごい。どこにでも金箔ありました。
マジっすか、
はい、なんか買っちゃいました、金箔の石みたいな。
いいじゃん、うん、それも10代のさ、
金箔の石お財布に入れといたらいいって言うから。
いやいや、
入れといてます。今
中学生の修学旅行みたいになってますけど、
う
ん、大丈夫ですか。
本当そうですよ。
そんな気持ちだったんだ。でも、
うん、そんな気持ちで。
なるほどね。石川、あとなんか美味しいものありました。石川
のどぐろ美味しかったです。
のどぐろ大人だね。急に大人の話になりましたね。金箔をまぶした石からのどぐろ、う
ん、のどぐろ美味しかった。
うまいですよね。
私あんまりお寿司屋さんでサーモンしか食べないんですけど、
う
ん、
言ってましたよね。あと醤油、醤油を飲みに行くんですよね。
そうそう、醤油飲みに行ってるんですけど。サーモンの次に好きなの、は
い、
のどぐろかも。
いやいや、一番にしてよそれは。そこ今一番になりましたっていう。
いやいやいや、
サーモン越したんだってとこじゃないの。今の
越してはない。
越さなかったんだ。
越せない。そんな
のどぐろ一番だと思う、サーモンに比べたら。
いや、サーモンが一番だったんですけど、
す
第2位に浮上しましたね。
なるほど、2位聞いてなかったから。サーモン以外食べてないかと思ったけど、うん、そうなんですね。
のどぐろに。
なるほど。金沢、あとは
あと金沢カレー食べました、
うん、あ、ゴーゴーカレーでしょ。
チャンピオンカレーです。
チャンピオンカレー。ゴーゴーカレーみたいなもんでしょ。
いや、そうです、一緒なんですけど、
なんかキャベツ入って、
あ、そうです、ね、なんかカツが乗ってみたいな、ソースがかかってみたいな、
うんうん、
なんかゴーゴーカレーどこでも食べれるよねみたいななって、うんうん、まあ、チャンピオンカレーもきっと食べれるんですけど。
まあでもね、地元で食べるのが、
その場で食べるのがいいじゃないですか。
そうです。
で食べようって言って食べて、うん、もうその時点で結構お腹いっぱいなわけですよ。
だってめちゃくちゃ食ってるじゃん。
そうなんですよ。そう、ずっと食べてて、
朝からずっと食いっぱなしですね。
はい。でも行ったからにはやっぱその土地の名物を食べなきゃいけないね、うん、まあ、確かに確かに。
そうですよね、
うん、でなんとなく、でも車に乗ってるだけじゃないですか、ほぼ、
うん、消費しないよね。
お腹が空かないんですよ、
うんうん、
もう無理やり、
うん、
ずっと何かを物を入れて。で岐阜では、
いやいや、はいはいはい、
岐阜タンメン食べました。
岐阜タンメン、
岐阜タンメンって有名なの知らないですか。
知らないですね、
パパも知らなかったんですよ。
勝浦担々麺みたいなもんですかね。
え、なんだろう、それ知らないけど。
そっちの方が有名だと思いますけど。
それ知らないけど。
タンメン、
はい、
あ、そう、タンメンってあの塩っぽいやつでしょ。
あ、そうです、そうです。
おーおーおーお
ー、それ有名で、なんか普通に夜は岐阜の居酒屋さんでちょっと食べた後、うん、私は岐阜タンメンが絶対に食べたいんだって言って、
全然知らなかった。
みんなお腹いっぱいって言うから、うん、パパだけ連れて、うん、食べようって言って岐阜タンメン。
パパも腹いっぱいだったと思うよ、う
ん、パパお腹いっぱいって言いながら食べてました、
うん、無理やりね。いや、娘に言われたらそうなっちゃうと思いますもん。
そう、
私も言われたら、お、じゃあ行こうかってなると思うけどね。いや、岐阜タンメンも食べてね、その後ね、爽やかまで行って、
はい、
めちゃくちゃ食べたツアーだったね。
ずっと食べてました。
いや、すごいね。じゃあ満足しましたね。
大満足。
いや、素晴らしいツアーだったということで、
はい、
そろそろ曲の方行きましょう。
はい、
ゆーちゃん曲紹介お願いします。
はい、聴いてください。スーパービーバーさんで生きがい。
こうして今日まで紡いだ奇跡のことを思うと、喉の奥が熱くなるな、伝えなきゃな、ありがとう。どうして自分がと受け止めきれないわびさぼうぶつけて困らせたあの時の表情を、ああ僕はずっと
いただいてる曲はスーパービーバーさんで生きがいです。
ねえ、この食べツアーね、何が一番美味しかったですか、うん、やっぱりゆうちゃん行きたかったら爽やかですか。
いや、
あれいやって言うともう完全否定が入っちゃう。いやって言ったら
爽やかも美味しかった。
爽やか美味しいですよね、うん、そうなんですよ。でもあんだけ待つのっていうね。
そうそうそう、あんだけ待つのもいいかなみたいな。
まあそうなんだよね、
経験した、一回経験したなって、
一回行きたいですよね、でもね、うんうん、どんなもんかね、うん、何が美味しかったですか。
のどぐろ
出たでも2位です。これやっぱさっきの
振り、2位ののどぐろ、
さっきの振り聞いてるな。やっぱり1位って言っとくべきだったんですね。こんなゴールデンウィークに、ゴールデンウィークにこんなツアーして一番美味しかったのどぐろです、うん、でも、うん、サーモンが一番美味しいですみたいな、
は
い、
サーモンが一番美味しい
聞いてるね、やっぱりゆうちゃんね。本当に面白いと思います。
サーモンが一番美味しいんだから、
ゆうちゃんのトークで叶わないですよ。本当ありがとうございます。
はい、美味しいグルメツアー皆さんもぜひ体験してみてください。はい、ということでスーパービーバーさんで生きがいでした。
ヨネとゆいの今夜も胸毛騒ぎ。
ヨネとユイの今夜も胸毛騒ぎ、アンタイトルのネオフィーチャリングナオト&リュウイチを聞きながらお別れのお時間となりました。さあユイちゃん、今回どうでしたかね。
いや、なんか、うん、どうなるかと思いきや、はい、意外と楽しい旅になったので、
なんかみんな楽しかったみたいでね、はい、それぞれの目的が果たせてね、うん、よかったですよね。
意外と果たせたので。
いや、次どこ行きたいですか。
それこそ京都とか、うん、大阪方面行きたいですけどね。
あ、いいですね。そうだったらもうそこからの回り道なかなかないと思うんですよ、
うんうん、
も
う
今回だと北陸からね。
そうですね、
関西行って、ね、中部行って帰ってきたら大変じゃないですか。
大変だった、きっと。
あ、パパがね
パパが
ね
パパは疲れたって言ってたけど、
そうだよね、うん、
乗ってるだけだった。
じゃあ次はね、うん、私運転しますってことで、
うん、そうですね、頑張りたいと思います、ね、
声高らかに宣言してください、はい、よろしくお願いします。
頑張ります。
このコーナーではリスナーさんからのメールを大募集しています。
ロックラッシュレディオのヨネとユイの今夜も胸毛騒ぎ宛てに皆さんのメール送ってください。
はい、告知の方ですが、ノアはですね、6月の25日木曜日、東京後楽園ホールにて夕方6時半ゴングです。皆様よろしくお願いします。
お願いします。
ヨネとユイの今夜も胸毛騒ぎ、お相手はプロレスリングのあのモハメドネと
藤沢ユイでした。
また聞いてね。こぼした涙がきらめき照らす明日、解き明かす人生の
最後、そして動き出す運命のタイマー。今夜も村毛騒ぎでした。
君の好きな色、君が好きな香り、いつの間にか僕も好きになってた。
ロックラッシュレディオ、お別れの時間です。
はい、
今週も90分レギュラーの皆さんとお送りしてきました。
はい、
この番組では各コーナーへのメッセージなどなどお待ちしています。詳しくは番組のホームページをご覧ください。この番組のホームページからは過去の放送もお聞きいただけるようになっていますので、よろしければチェックお願いします。
よろしくお願いします。
リズミックトイワールド、ムイナレグを聞きながらお別れです。
お相手はロックニスト竹見と
ユッキーこと伊藤由紀でした。
それではまた来週。
ロックラッシュレディオ、この番組は渋谷クラブフロールほか各地ライブハウスのご協力、お聞きの皆さんのおかげでお送りしたのだ。サンキュー。